は午後6時2分を回りました。 FM 岡崎羽根スタジオから生放送でリグこと小田由紀がお届けしております。イブニングワイド月曜日、さあここからは今時旬のコーナーです。今日は素敵なゲストをお招きしております。フラクタルサイエンスエディケーションプロジェクトのドクター酒井、そしてフェロー細井さん、フェローの田島さん、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
白衣をお召しになって、はい、ドクター感出てますね。
ありがとうございます。
はい、今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。
ですね、僕たちフラクタルサイエンスエディケーションプロジェクトは、はい、岡崎市で、サイエンスショーをやったりだとかですね、はい、あと出張授業だとか、はい、科学にまつわる教育をいろんなところでしている団体になります。
はい、サイエンスショーとお伺いしましたが、はい、具体的にはどういったものなんでしょうか。
ですね、一般的に行われるサイエンスショーって多分多くの方がそのイメージするのは空気砲を飛ばしたりだとか、はい、あとまあブーメラン飛ばしたりとか、はい、僕らのやるサイエンスショーっていうのはちょっと違いまして、はいはい、もう目の前で本当の化学反応を起こすと、もうケミカルを使った化学反応を起こすんですね。なので簡単に言ってしまうと、ご家庭では再現は絶対にできないと。
あ、もうそこに行って見ないと。
そうですそうですそうです。
あ、手に入らないものを。
そう、空気砲とか家で作れちゃいますからね。
できますね、はい、なるほど。
そんなショーをやってます。
じゃあぜひ来ていただかないと、はい、ということですね。で、科学教育と授業っておっしゃいましたけれども、うん、これ本当に学校の授業の一環。
そうですそうですそうです。
あ、これはもう学生さんじゃないと受けれないんでしょうか。うん、
そうですね。
ちょっと気になると思ったんですけど。
そうですね。学校の授業で特別講師だとかで行ったりだとか、あと理科助手として先生の実験を手伝いしたりだとかっていうことをやってますね。
本当にドクターなんですね。
はい。科学者です。
かっこいいです。ありがとうございます。去年リベラホールでドクター酒井サイエンスショーが開催されたということなんですけれども、うん、はい、具体的にはどのような感じだったんでしょうか。
ですね、前回は、昨年の、6月と9月に2回リベラホールでやりまして、はい、その時は何人来たのかな、まあ、ちょいちょい結構ちょいちょい結構来ていただきまして、はいはい、ご盛況いただきました。
はい、サイエンスショーというとどれぐらいの年齢層の方が見に来られるんでしょうか。
は
い、
ですね、はい、うちは意外と年齢層高くて、はい、小学校の高学年から、はい、高校生が多いですね。
そうなんですね、はい、大人は見に行っても大丈夫な。
あ、全然大丈夫です。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、年に2回ということなんですが、今年もまた何度か行われるんでしょうか。
今年は、12月の23日に行う予定でございます。
は
い、
そうなんですね。はい、これは場所は
どちらで。場所は、ここ FM 岡崎横にある青いホールを、はい、使ってやろうと思っております。
はい、FM 岡崎羽根スタジオのすぐ隣にございます。はい、
そうでございます。
皆さんぜひ
ぜひぜひ。
近いですからね。
そうですね。
岡崎市内の方でしたらね、うん、駐車場もありますよ。
はい、ぜひぜひでございます。
詳しい情報を教えていただけますか。
ですね、このサイエンスショーのチケット情報などの詳細っていうのは、はい、9月上旬に、はい、フラクタル、僕らの、活動している団体のホームページの方で公開をするのですが、はい、ホームページのアドレスが、フラクタル FRACTAL-AC.JP ですね。こちらの方を見ていただくと掲載されますので、はい、そちらをご覧ください。
もう一回言ってください。
ですね、ホームページが、はい、フラクタル、アルファベットで FRACTAL-AC.JP です。
はい、こちらにアクセスしていただきますと、はい、9月上旬、まだ出てないんですね。
まだ出てないですね。
まだ出てない。9月上旬にチケット情報などが出るということなんですが、
すね、
はい、今日喋れる分ぜひいろいろ教えていただきたいんですが。
なるほど、わかりました。今回のこのショーなんですが、はい、まず、なんとですよ、ご協賛いただいている企業さんがまあまあちょっと豪華でして。
おー、ぜひ教えてください。
は
い、
例えば、エッペンドルフという、はい、理化学用品を扱ってるメーカーさんがあるんですよ。
うん、
本社が
有名な。
そう、めちゃくちゃ有名です。 本社がドイツです。
わお、
わおでそちらの、日本法人の方ですね、はい、エペンドルフジャパンの方が、まずご協賛いただいて、はい、当日あのブースも出していただくので、エペンドルフの製品が、間近で見れる、なんなら触れるっていう展示もあります。
すごいです。なかなか普段こう、うん、私みたいな人間は生活していて、その実験の道具だったりというのはもう小学校、うんうん、中学校で最後触ったきりなので、うん、確かに
どうですね、エペンドルフの製品は中学校とかっていうよりもどっちかっていうと、はい、アカデミックの大学の方でよく使われるんですよ。
じゃあ見たことがないものがそうですね、あるかもしれない。
イメージとしては科捜研みたいな感じです。
あ、もうじゃあもう全然見当がつかないです。
もうそんなメーカーさんでございます。はい、他にもですね、はい、日本最大級の、理化学用品を扱っている、アズワンさんだとか、はい、理系の、誰もが知っているキムアイプを出している日本製紙クレシアさん。
はい、
あとは、日本最大級の、科学会ですね。はい、ケミストリーの学会になります。そちらの方が協賛いただいてます。
すごくないですか。あの、はい、あんまり知らないことばっかりなんですが、うん、聞くと聞くだけ聞いて、なんかもうビッグネームが並んでるっていうのがよくわかりました。そうですね。そういったいろんな方にご協賛いただいて、今回のサイエンスショーが、
は
い、
そうです。
はい
はい、そしてなんとですよ、なんと、はい、今回、ご協力いただいているのが、日本宇宙航空研究開発機構と、はい、通称 JAXA でございます
、はい、そんなすごいところが協力してくださってる、
はい、JAXA の方からですね、協力としまして、うん、今回、昨年度のリブラホールのショーと同様、はい、宇宙服を借りてまいります、
はい、この宇宙服は、はい、触ったりとかも、
触ったりはできないんです
よ。できない、見るだけ、は
い、とても高いらしいです。
あ、でも見れるっていうことも
そうですね、
レアですよね、
はい、僕らのやるショーは、はい、あのステージ以外にも横の、はい、あのスペースを使って、はい、科学館のように展示のものをいっぱい置く予定なんですよ、うん、でそちらの方で展示物として宇宙服だとか、はい、ロケットを実際に宇宙に飛びは、飛び、うん、打ち上げたパーツ
本物の、
そう、本物のパーツ、
宇宙へ行った、
そうそうそう、が来たりだとかするんですけど、
はい、
まあ、科学館で見るよりかは近い距離で見れるかなと思ってますね。
そうですよね。そう、科学館とか行くとこうケースに入っていた上にさらにこう、うん、ね、囲いがあったりしてすごく遠いというイメージがあるので、うん、あ、
はい、それよりかは近いかと、はい、思います。
他にこれはっていう、
これはってどこですか、
ありますか。
もう本当に、なんて言うんだろう、見れない実験っていうか、はい、絶対に僕にしかできない実験も中にはあるんですよ。
おもうぼんやりとそれどういったものをやるかとかっていうのは教えていただけたりはしますか。
僕にしかできないっていう実験はもう本当に論文書けるんじゃないかっていうぐらいの実験が一個あって、
はい、
他のこの YouTube とかで見ると、
はい、
やっぱ俺が一番だなみたいな
その、はい、俺が一番の実験を見るにはもうサイエンスショーに行くしか、
そうですね、もうぜひ来てください。
他では見る機会はないですかね
、はい、
あ、では皆さんぜひ12月23日は予定を空けていただいて、はい、
そうですね、ぜひぜひ
ドクター堺にしかできない実験をご覧いただければと思います、
は
い、
皆様お待ちしてます。
はい、細井さんと田島さんは何かこれは私はちょっとおすすめだわという、あのイベントや展示などがありましたらぜひ、ね、私今ね何にも打ち合わせなし急に振ったのでもしあればぜひ教えてください。
おすすめ、
はい、おすすめとか、あの気になっているものとかあれば聞きたいです。
全部喋ってください
、はい、抜かりないです
いえいえ
中でもお二人がお好きなものとか、これは見ておきたいなっていうのは どのコーナーでしょうか。
あ、宇宙服を見たことがないんで、はいはい、見たいなと、はい、
宇宙服私も見てみたいです。田島さんは。
そうですね、ちょっと私も宇宙服
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、中の人間が見たいってどういうこと。
いやでも宇宙服って見たこと私もないですし、見たいですよね3対1です
負けましたねこれは。
はい、でもこれはね、ぜひ他であんまり 展示してるよって聞いたことないので、
そうですね、
やっぱ目玉にはなるんじゃないでしょうか。うん、あ、今ね、あのディレクターさんからこう宇宙服の値段が来たんですけど、うん、はい、これおいくらぐらい？
あ、そうですね、あの、はい、ざっと10億くらい。
10億ですよ。
あるんですが、10億、まあ、正確に言うと、僕が運んでくる予定のやつは14億ですね。
14億、もうあの、はい、見当がつかないんですけど、
宇宙服がなんでこんなに高いかっていうと、はい、あの宇宙服に詰められてるテクノロジーって、はい、ずっとアポロ計画の時から進化してないんですよ。
アポロ計画って何年前でしたっけ？
もうどう60年とか経つ、そんな経たない、うん、50、60年ぐらい経つのかな。
すごい色、もう別のジャンルだったらもうコロコロね、うん、例えばスマホだったら、
う
ん、
そう、
もう全然違うものになっている。
テクノロジーって常に進化していくんですけど、はい、宇宙服っていうのは職人さんが作ってるんですよ。
一つずつ手作り、
うん、そうなんです。なんでその職人さんがどんどんどんどん減ってきてしまってるっていうのが、はい、この価格高騰の原因と言われてますね。
なるほど、うん、これはじゃあ、でもに日本で作ってるんですか？
日本では作ってないです。
どこの国ですか？
基本的には US とロシアですね。
ロシア、あ、やっぱり宇宙の研究が進んでいる、うん、国っていうことなんでしょうか。
そうですね、
日本にはないんですね。
日本にはないですね。
これ今後できる可能性とかもないんですか？
どうでしょう。
日本ってほら職人さん多いので宇宙服、
まあ日本という国自体がその有人宇宙飛行というものに対して開発してこなかった国なので、どうしてもそうなんですよ。
そんな背景が、
うん、最近でいうと金井宇宙飛行士が、はい、あの帰還されたんですよ、ソユーズって、はい、でその時っていうのもその国際宇宙ステーションの ISS ですね、あそこに行くのにもロシア の、うん、あの宇宙船に乗ってったとか、
はあ、うん、そうなんですね。そうなんです。人が乗れるものはまだ日本には、
そうなんです、日本はどっちかっていうと衛星だとか、はい、あとはその ISS に対する補給機ですね、食品とか、医療品だとか実験器具とかを運ぶ、そうです、そうです、そっちの方が強いですね。
それぞれ国によって得意分野があるんですね。へえ、面白い。こういった話も聞けたり、
はい、そうですね、ショーではいつでも話します、はい、
楽しみです。これあの好きな方ってもう何時間でも聞ける話題だと思うので、
かもしれない。
会場であの、うん、ドクター酒井を見かけたらこう話しかけに行ったりしても
いいですか？ぜひぜひ話しかけてください。
あのじゃあね、あの科学の好きな子供たちは質問事項を、ねはい、引っ提げて、はい、ドクター酒井ぜひインタビューをしに行ってはいかがでしょうか。
はい、そうですね、この12月23日という日も、はい、あのクリスマスに近いじゃないですか、はい、なんで僕から の、 あのクリスマスプレゼントの代わりに、はい、クリスマスショーみたいなサイエンショーをということでやらせていただこうかと思います。
はい、思い出に残りますね。一生頭に残るんじゃないでしょうか。そうです、ね、科学の、はい、
12月23日、ね
はい、
ぜひよろしく。
改めてではサイエンスショーの日時ですとか、はい、ホームページなどをお願いいたします。
はい、サイエンスショーですね、今年12月23日、チケットと、サイエンスショーの情報はフラクタルのホームページをご覧ください。アドレスは、フラクタルアルファベットで fractal-ac.jp になります。
はい、皆さんぜひフラクタルでご検索ください。
はい、
うん、フラクタルといえば、はい、この FM 岡崎の隣に同じ名前のお店がございますよね。
そうですね、はい、私、普段はですねサイエンスバーというものもやっております。
はい、バーというとやっぱり大人が行くような、
ね、いやそれがですね、あの中学生とか高校生も来るんですよ。
中学生高校生が行けるバー、
そう、
どういうことですか？
あのバーといってもお酒がメインではないので、はい、あくまでも科学がメインなんですよ。
おー、なんで、
そうなん
ですね、
教育をメインとしてるバーですね。
あ、ではお子さんが行ってもじゃあファミリーで行けるような、
そう、ファミリーもかなり来ます。
あ、そうなんですね、はい、当然のお店の前を通ると、うん、あの結構お子さん連れの方を見かけるので、うんうん、お友達かなって私ずっと思っていたんですがお客様で家族でいらっしゃる。
そうなんですよ。
あ、これはまだ受験期終わってない方スレスレでいけるんじゃないですか？
そうですね、もしわからないところあったら問題持ってきてください、
は
い、
あ、頼むしそんな難しい問題来ますかね。
うーん、
科学の
来ますね。ちょいちょいでも来ますよ。
あ、そうか、学年が上がったりすると、うん、そうですよね。で、例えば、はい、その理系に進みたいなって思っているお子さんとかは、うんうん、こう来たらお話などは、
あ、それがですね、はい、来たるですね、再来週ぐらい、もうちょっと先かな、はい、9月8日になるんですが、はい、理系に進みたいっていう方々は多いんですよ。ただその中で工学部だとか生物、はい、薬学部、
あとはいろいろジャンルが
ある、ね、理学部とか農学部、どれに進むかっていう迷ってる、はい、学生さんに対して、はい、フラクタルでは実際の大学の研究室を見学できるツアーを開催しております。
実際に行って、
そうです、そうです、
すごいですね、はい、これって知らずに決めるのと全然違いますね。
全然違います。
実際行ってみて、はい、見てあれ違ったっていうこともありますし、
そうです、そうです、
興味のなかったこともね、行ってみてやりたくなることも、
うん、そうなんですよ、
きっとあると思うので、
はい、それが9月8日のイベントになりますね、はい、
こちらもフラクタルのホームページ、
はい、掲載されております。
ということです、はい、皆さんやっぱりもう何になるにも、ね、ホームページね、ぜひご覧いただきますと、楽しい情報が、理科に興味なくてもきっと楽しいと思うので、うん、
ぜひぜひ、
はい、ぜひお出かけいただければと思います。
あとはですね、はい、今回この9月8日の行き先は名古屋大学の ITBM という研究室なんですよ、
はい、
世界トップレベルを誇っている研究室、
世界トップレベル、
はい、インスティチュートオブトランスフォーマティブバイオモルキュールという、
うん、難しい
、はい
はい、ということで今日は、サイエンス、失礼いたしました、これね、私英語すごく苦手なんですけどかっこいい名前です、フラクタルサイエンスエディケーションプロジェクトのドクター酒井、はい、そして細井さんと田島さんにお越しいただきました。ぜひリスナーの皆さんに最後一言ずつお願いいたします。
そうだな科学は楽しいものだと僕は思います科学を学べば、もっと楽しい人生が待ってます。一緒に科学を学びましょう。
ありがとうございます。
はい、
ぜひその12月の再燃焼に科学が好きな人もなんかちょっと興味あるとかそういう人もぜひ来ていただけたら絶対楽しめると思うのでぜひ来てください。
はい、興味のない方も来たら楽しいと思うのでぜひぜひお越しください。
ありがとうございました。さあ今日の今時旬のコーナーはフラクタルサイエンスエディケーションプロジェクトのドクター酒井、そして細井さん、田島さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。So heartless. How could you be so heartless?